もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
お願いします。
最初に年齢を教えてください。
42歳です。
42歳。結婚してます？
はい、してます。
ご主人何歳ですか？
42歳です。
42歳。お子さんは？
子供は12歳の女の子と
はい、
7歳の女の子です。
今4人で暮らしてるんですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
下の7歳が不登校で、
え
ちょっと私がどんなふうに対応していいのか悩むばかりなので、
え、具体的に言うとどういうようなことですか？
今2年生なんですけど、
はい。
1年生の時のコロナがあって休校があったんですけど、
はい。はい。
それ明けてから最初は頑張って行けてたんですけど、3日ぐらいしてから学校行きたくないって泣くようになって、
はい。
だんだん1週間してからお腹痛いで下痢になったりとかして、行けなくなって、その時は先生に相談させてもらったんですけど、どんどんお腹痛ひどくなって、家で遊んでても座ってられなくて、横にならないとちょっと痛い痛いってなって、横になって座ってって繰り返しになって、本人もなんでこんな痛いんだろうっていうようなことを言ってて、病院連れてってほしいって言ったので、3つぐらい行ったんですけど、どこでも精神的なものっていうふうに言われて、ちょっと精神科に強い小児の先生がいらっしゃって、その先生がもうこの子は結構辛い方だから学校を休ませてって言われたんですけど、私も仕事があったので保健室登校でって言って保健室登校になって、結局保健室に行くのもすごく辛そうで、行きたくないって言って、お腹も痛いって言ってたので、今一緒にいないとちょっと私が後悔するかなと思って、仕事辞めてからは、1年生の時は私も一緒に保健室登校したり、そしたらママと一緒なら教室行けるような雰囲気になってきて、まあ1年生の時はなんとか行けてたのが、今2年生になって、その最初は頑張って行ってたんですけど、精神科の小児の先生に、この子の好きなようにやらせてあげた方がいいって、行きたくないっていうなら行かせないようにっていうような指示もあって、私は結構プレッシャーをかけて1年生の時行かせてて、だけどその体調が良くならないから、やっぱりそうプレッシャーで行かせても意味がないんだと思って、もう行きたくないって言ったら、じゃあいいよみたいな感じで言うと、もう行かなくなっちゃったんです。今、学校行かずに、給食だけ、週に2回食べたい時だけ行くんですけど、保健室に。体調が全然治ってこないし、本人の意思を尊重するっていう方向で、小児科の先生の指導のもとやってるんですけど、私自身がどういうふうにしていけばいいのかなっていうのが一番の相談です。すい
お
ませ
そ
ん、
らく
めちゃ
こ
く
の
ちゃで。
相談に乗れるのはこの人以上の人はいません。幼児教育研究の大原恵子先生です。
こんにちは。
こんにちは。
私があなたに教えるのは、
はい。
40何年間子供を見ておりまして、その中では さま
い。
ざまな子供と出会いました。そのおばあちゃんの知恵としてあなたに聞いてほしいんです。子供ってのはすごいですね。お母さんの腹のくくり方によって子供はどうにもなるんです。それはね、難しいことじゃないんです。まず生活基準を作ること。そしてね、先ほどその専門の先生がね、好きなことを何でもさせるとおっしゃいましたね。確かにそうなんです。ところが好きなことを与えようっていうのは放任とは違うんです。でも今のね、若いお母さん方はね、好きなことってのは自由にさせることだと思ってるんですね。自由っていうのは、ある決まり事があって、そして自分が判断して想像の世界行くことを自由って言うんです。でも生活も食事も生活習慣もバラバラになってる子さんは自由ではなくって、放任させっぱなしですから、癇癪起こすんです。何やってるか分からないから、きちっとしたけじめが大事なんですね。で、今お母様に伺いたいんですけれども、好きなことっていうのは全部放任ではなかったですか？時間潰しとかね、手がかからないとかね。そうすると子供は、大人はそれを好きなことと判断しちゃうんです。でも子供はね、ちゃんと生活、起きる時間、寝る時間、食事の時間、お風呂の時間、それだけでも お母さんはきちっと時計のように決めてあげると、はい、子供、はい、ねえねえねえ、もう少しやっていいって聞くんです。
そうです、
ね、そのきちんを必ずつけてほしいんです。例えばですね、お食事の時に、
はい、
お食事の準備、子供にさしてますか、はい、お姉ちゃんと一緒に。
さしてます。あの運ぶぐらいの時もあれば、うん、一緒に作る時もあれば、
うん、作る時まではなくってね、お食事作るのはいいんです、気分で。テーブルセッティングは必ずしてね、はい、あ、私たちはここでこの場で食べれるんだっていう、食べれるものの、はい、要するにしつけですよね、はい、
うん、
それができているかどうかを今一度やってみてくださいね。
はい。
からもう一つですね、お風呂はお母さんと一緒に入るの？
お風呂に入るのは私と一緒に入るんですけど、
うん、
入りたくないって最近言うんです、毎日、うん、前はそういうこと全然言わなかったんですけど、
変化ですねこれね、はい、
で、まあ、そういうのも精神科の先生に聞いたら、本人が入りたくないって言うなら入らなくていいって言われて、でも私すごい気になるし良くないなって本当思っていて、じゃあママ頭手伝おうかって言ったら、手伝ってって、そしたら入るって言ってくれるんで、
こういう答えです、お子さんの、
はい、
お母さんと入るのは楽しいけれども、はい、お母さんの心は私の中にいないんですね、はい、お子さんはお母さんと一緒に入って頭を洗ってもらうとか、はい、気持ちいいことしてもらうとね、お風呂は大好きになるんですよ、はい、今まで入ったのが入らなくなったっていうのは、はい、お母さんの焦りと違うことを考えてるか、はい、頭を本人で洗わせるか、体を洗ってあげてるか、それがなくなったんではないかと思うんですね、これはね。
今までは自分で洗ってたんですけど、うん、急になんかこう赤ちゃん帰りみたいになって、入りたくないとか洗ってってなったんですけど、
う
ん、
それこそまさにその専門の先生、好きなようにってことは、洗ってとかこうしてってことは飲んであげることが好きなことです。ゲームではないんです。
はい、
生活の中でこうしてああしてってのは自分が SOS を求めてるんですよね。
はい、
とは分かってる、やってあげるからねって。
うん、はい。
そしてお風呂入ります。お風呂は大事ですよ。
はい、入ります。はい。
そして特にですね、夜ちゃんと寝てますか？
最初の頃は、うん、もう夜中何回も起きて怖い夢見るから寝たくないとか言って、ね、うん、もう寝れなかったんですけど、うん、最近は寝れるようになってきました。
そうしましたらね、寝つきが悪い時はですね、はい、粗塩ありますね、お塩、
はい、
あれを手に持って、
はい、
で、あの、あなたが膝にお嬢さん抱いてあげて、
はい、
お嬢さんの足の裏をゴシゴシきれいに揉んであげるんです。あとね、子供はね、そうです、あとそうすると子供が、はい、クチクチクってなるときにね、喜ぶと、うーって感じで、ぐちぐちぐちぐち足の裏やると、今度お母様もしてあげましょうかってことも言いますよ。
ああ、はい、はい。
そのコミュニケーションが大事なんです。まずお風呂は頭を洗うこと、足の裏、はい、それからお話ししてあげること、はい、それが安らぎになるんです。
わかりました。
安らぎっていうのはね、肌と肌の触れ合いって大事なんですよ。
はい、
ね、それ一つやってくださいね、はい、それからカバンですけども、
はい、
お子さんのカバンの中にどんなもの入ってます、はい、もし保健室行ってたとしてもカバンを持ってってない、
一応ランドセルで行ってるんですけど、
そうしましたらね、ランドセルは子供の中にある使命感があるんです。不登校の子が、はい、お母さん方は言葉とかお友達呼んでるかって言いますよね、はい、でも、はい、子供にとっては自信がないんです、
はい、
でもお母さんが今日筆箱どうなってる、あ、B はダメよね、 HB よねってお母さんに話しながら、筆入れは全部鉛筆揃えてあげるんです。さあこれでお勉強終わったってなるとね、子供はそのカバンは持っていけるんです。やっぱりお母さんの手が触れてるから、
あ、
つまり触れるっていうのは言葉ではなくって、このお母さんが私のためにこんなにしてくれるんだってことを子供は本当に分かっています、
はい、
要するにまだ弱者ですから、誰が自分に害を及ぼすか、はい、誰が自分に愛をくれるかを子供は知ってるんですね、はい、ですからできたらフォローやりますね、筆箱します、そしてお布団をきちんとしてあげて、はい、じゃあお休みってことをまずはしてください。
わかりました、
はい、で一番大事なことは、自由の嬉しさっていうのは自分で判断できる力なんです。
はい、
その自分で自由に判断できるっていうのは、判断できるかどんな子かっていうと、
はい、
基準です。生活の基準、
あ、はい、
食事の基準、
はい、
衛生の基準、
はい、
それだけをやってあげれば、子供がゲームしようが何しようが必ずふーっと元に中心に戻ってくるんですよ。
はい、
わかります。で、あの、不登校不登校って言いますけども、
はい、
このお嬢さん給食は行ってますね。 だから、はい、お母さんが今焦ってるんです。答えは
そうですね。
子供っていうのはお母さん大好きですから、はい、焦りの感情って子供分かるんです。
わ、はい、かりました。
自分の焦りが今日作ったのかもしれない、
はい、
精神科の先生もお母さんの焦りが分かったんじゃないかと思うんですね。
はい。
だからそれをもっと自由に話したら逆にお母さん心配になったんじゃないかしら。
そうなんです。自由ってなんだろうって。
そうですよね。
うん、
自由ってのは、あ、この食事の時はできないとかね、ある拘束があって、はい、それから外れた部分が自由なんです。
は
い、食事も全て自由っていうのは自由ではなくて動物と同じ放任です。
わかりました。
ですから今回自由は本人をやめよう。
はい、
家と外の区別をすることが自由です。
うん、
はい、ですから必ずきちっとけじめをつけて、はい、しつけという部分であなたがしっかりと築き上げてくださればこのお嬢さん立ち上がりますよ。
わ、はい、かりました。
大丈夫ですよ。あとは自分の焦りを断ち切ること。
はい、わかりました。
まず大丈夫と思いますよ。加藤先生変わりますね。お待ちください。
はい。
人間が基本的に求めているのはやっぱり保護と安心なんですよ。
はい、
それを母親固着という言い方をしますけれどもね、
はい、
それが揺らぐと、
はい、
何をやっても欲求不満で落ち着かないんですよね。
だから
その保護と安心というのは、
はい、
実は母親との、はい、肉体的な触れ合いなんですよね。
なんか意識的に、
うん、
そういう子触れ合いはすごくやってきたと思うんですけど、うん、何が悪かったんですかね。
自分の側が安心してないとダメですね。つまり子供の側から言うと、
はい、
私はお母さんにしがみつきたい、抱きつきたい、
はい、
だけどそのお母さんに抱きつくときに、
はい、
お母さんは私を抱きたがっている、
うーん、
そういうのを相互性っていうんですけども、
はいはい、
その相互性が原点なんですよ。
うーん、
だから子供がいくらお母さん抱きたいと思っても母親が自分を求めているということを子供自身が感じてない場合にはこれは触れ合いにならないんです。だから相手も自分を求めているという確信があって、はいはい、そこで保護と安心という近親相関願望が満たされて、そこが原点なんです。だからお風呂の入るときにお風呂に一緒に入ったってんじゃダメなんですよね。
うん、そうですね。
お風呂に入って自分は肌でもってお母さんが洗ってほしいと、
うん、はい、
だけどお母さんは自分を洗いたがっているんだというこの確信なんです。
はい、そういうことですよね。
ええ、
なんか自分でできるのになって思いながら、
ええ、
やったりしてたんで、
ええ、
多分そういうところすごく気づいてるのかなと思います。
ええ、いい子に育つと思います。
はい、すごくわかりやすかったです。
はい、どうもありがとうございます。はい、じゃあ失礼します。
はい、ありがとうございます。
自分が求めているものが相手もまた同じように自分を求めている、これが相互性、発展のすべての段階の根源です。